ナルト氏、議会だより、ナンバー96。内容を一部抜粋しております。発行、ナルト市議会、編集、議会広報委員会、発刊、2016年、平成28年、9月1日。第2回定例会の提出議案と議決結果。議案第43号、専決処分の承認について、平成27年度鳴門市一般会計補正予算第5号。議案第44号、専決処分の承認について、鳴門市税付加徴収条例等の一部改正について、はいずれも承認されました。議案第45号、平成28年度鳴門市一般会計補正予算第1号、議案第46号、鳴門市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、議案第47号、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第48号、鳴門市附属機関設置条例の一部改正について、議案第49号、鳴門市家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第50号、鳴門市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第51号、鳴門市法定外公共物管理条例の一部改正について、議案第52号、鳴門市中小企業振興基本条例の制定について、議案第53号、損害賠償の額の決定について、議案第54号、工事請負契約の締結について、鳴門市学校給食センター新築工事のうち、建築工事はいずれも原案の通り可決されました。議案第55号、工事請負契約の締結について、鳴門市学校給食センター新築工事のうち電気工事、議案第56号、工事請負契約の締結について、鳴門市学校給食センター新築工事のうち、管工事、議案第57号、工事請負契約の締結について、鳴門市第一中学校校舎改築工事、2期のうち建築工事、議案第58号、工事請負契約の締結について、鳴門市老人福祉センター及び勤労青少年ホーム耐震改修工事のうち建築工事。議案第59号、財産の取得について、はいずれも原案の通り可決されました。決議第1号、鳴門市議会永年在職議員表彰について、議案第2号、議員定数等調査特別委員会の設置に関する決議はいずれも原案の通り可決されました。同意第1号、固定資産評価員の選任について、諮問第1号、人権擁護委員の推薦についてはいずれも同意されました。発議第1号、鳴門市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定については否決されました。報告第2号、繰越名許費繰越計算書について、平成27年度鳴門市一般会計予算。広告第3号、繰越名許費繰越計算書について、平成27年度鳴門市公共下水道事業特別会計予算。広告第4号、繰越計算書について、 平成27年度鳴門市水道事業会計予算報告第5号繰越計算書について、平成27年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算報告第6号専決処分について、損害賠償の額の決定は報告されました。請願第16号国庫負担を増額し、国民健康保険税料の引き下げを求める請願。請願第18号、さらなる年金削除の仕組み、マクロ経済スライドの廃止を国に求める意見書採択についての請願は、いずれも継続審査とされました。平成28年度第3回定例会で再度審査を行う予定です。人事案件、同意第1号、固定資産評価員、三好俊則氏、徳島市、諮問第1号、人権擁護委員、三浦盛司氏、北灘町。代表質問、会派創新クラブ、野田清幸。問い、今回の熊本地震に対する市の支援内容及び、支援員として職員を派遣したが、支援活動で得られた教訓は、答え、財政支援として、義援金箱の設置、被災自治体へのふるさと納税の受付を代行する代理受付自治体登録、人的支援として職員4名を熊本県益城町に派遣しました。被災地に派遣した職員が支援活動で得られた教訓について、益城町では、役場庁舎が損壊していたため大混乱しており、役場職員も自らが被災し、職員の使命感だけでは圧倒的にマンパワーの不足による限界も見受けられました。被災現場で得られた教訓としては、本部拠点、行政窓口の拠点は、避難所とは別に確保することが望ましく、避難所の運営にあたっては、平時から地域とのつながりが非常に重要であり、これら教訓については、自主防災会、連絡協議会の場などで報告し、災害対応への共通認識と連携を深め、今後の災害対応に生かしていきたいと考えています。問い、出生数、合計特殊出生率アップについて、鳴門市ではどのように取り組んできたのか、また今後どのように取り組もうとしているのか。答え、鳴門市子ども子育て支援事業計画をスタートさせ、鳴門市総合戦略を策定し、評価指数においては5年後の出生数374人及び5年後の合計特殊出生率 1.51 と設定し、その目標を達成するための一つとして、県内初となる子育て世代包括支援センター鳴門市版ネウボラを開設しました。今後の取り組みについては、地域で子どもを育てるという視点に立ち、地域全体で子どもを見守り、育んでいく体制づくりに重点的に取り組み、出生数及び合計特殊出生率の増加につなげていきます。会派ふるさと、東谷真二。問い、鳴門市の水産業の現状は。答え、漁業を営む経営体は382件あり、その内訳は、わかめ養殖216件、釣りが66件、小型底引き網が35件となっています。漁獲量は養殖では9515トン中、ワカメが5686トン、次にブリなどの魚類が3555トンとなっています。最盛期の昭和50年代半ばと平成26年を比較すると、約4万7000トンから1万323トンと大きく減少しています。漁業就業者数561人のうち、 65歳以上は273人と、高齢化が進展する一方、後継者がいる経営体数は66件です。問い、医療費の適正化への取り組みは、答え、生活習慣の改善により重症化予防が期待される人工透析導入前の糖尿病腎症の方などに対して保健指導を行い医療費の抑制に取り組んでいます。また、ジュネリック医薬品に切り替えた場合に発生する自己負担額の差額を被保険者の皆様にお知らせしています。その効果額は1年間で約2500万円です。問い、公共施設のリノベーションとして市庁舎の整備は、答え、市庁舎の在り方の基本方針を公共施設等総合管理計画において本年度末には示します。概算としては約40億円の費用が必要になりますが、施設規模の縮小や複合化等の検討を進めます。会派志、宮崎光明。問い、地方創生推進交付金事業で2つの事業を補正予算に計上しているが、内容は、答え、県域を超えた3市で、ASA トライアングル交流圏推進協議会3市共同事業を行い、サイクリング・ツーリズム推進事業で人が集まる企画をしていきたいと考えています。四国のゲートウェイ化推進事業は、本市が四国全体の情報発信を担うワンストップ機能を有することにより、本市が名実ともに四国の玄関口になるための事業を考え、本市に来る人の滞在時間を延伸できるように、基本的には民間設置で本市の東西南北の幹線沿いに道の駅や産直市、観光案内等の拠点を配置していきたいと考えています。問い、リニューアルオープン後の運営状況と今後の重点施策についてどのように考えているのか。リニューアルオープン後の客層は若いカップルやファミリー層が増えてきており、売上状況も好調に推移しています。重点施策として全国紙への広告宣伝やエデウィン・ナルトの併売数を5場から8場に増やし、全国の協定上と連携し、売上向上を目指していきたいと考えています。また、今後設置予定のプレイパークや来年開業の温浴施設との連携で観光客や市民が集まるレジャースポットにしたいと考えています。問い、障害者差別解消法の施行を受けてどのように取り組みしているのか。また、ストレスチェックはメンタルヘルス、心の健康にとって大事なことだと考えるが、今後の取り組みについては、答え、障害者差別解消法では合理的な配慮の提供が求められており、教育支援員の2名の増員や、手すり、スロープ、昇降機の施設整備や、拡大教科書、FM 補聴器などの備品整備や電子黒板の活用を進め、子どもや保護者のニーズに応える取り組みを行っていきます。ストレスチェック制度の必要性については十分認識しています。子どもたちを育てる職員数が心身とも健康で健全な学校運営を維持していくためにも、導入について検討していきます。会派平成なると、宅川康二。問い、地域活性化対策の一つとしての、ウィラブナルトまちづくり活動応援補助金制度の応募状況と活用方法については、答え、今年度新たに行政提案型部門を新設し、これには2団体、市民提案型部門8団体、合計10団体の応募がありました。事業は各団体の皆様が様々な分野で活動し、 子育て支援、高齢者の健康増進、地域の自然や歴史文化など地域の特徴を生かし活性化を図ろうとするイベントの開催や市との共同で取り組むことで地域課題の解決に直結した柔軟できめ細やかなサービスの提供を目的とした補助金となっています。問い、国民生活センターの試験業務に関し県と市との連携面を含め本市としてどのような取り組みを行っているのか、またこれを契機に観光ナルトをどのようにアピールするのか。答え、本市において関係各課で構成するプロジェクトチームを立ち上げ、全庁一丸となって県と連携してできる限り支援を行っています。また、渦潮観光協会など関係機関やボランティア団体からも協力をいただいています。この訪問を機に、鳴門の魅力を知っていただくため、観光施設や特産品などを記載したガイドマップを作成し、受講者に配布するなどして積極的に鳴門の魅力を PR していきます。問い、私有地の有効活用や指導の維持管理についての取り組みについては。答え、例えば立岩里浦線の道路用地として取得した私有地については、地域のゴミステーションや狭隘な市道に接する部分を舗装して通行スペースとして利用するなど、地域の皆様にご利用いただいています。市道の維持管理につきましては、アスファルトの剥がれや陥没を発見したとき、市民の方からの通報があったときは現場を確認し、事故が起こらないよう早急に対応しています。会派は公明党鳴門市議団松浦富子。問い、国土強靭化計画は市民の皆様の生命と財産を守るためのまちづくり政策であり、町の発展や環境、地域経済の根幹をなすものであるが、本市の強靭化計画策定の見解は。答え、徳島県では平成27年3月に徳島県国土強靭化地域計画を策定しています。国土強靭化にあたっては、行政の防災関係部局にとどまらず、自治会や自主防衛組織、地域住民、商工会議所等の経済団体や民間事業者など、広範な関係者と連携協力して進める必要があると認識しています。今後、他の自治体の動向も注視しつつ、国土強靭化の基本的な考え方や、国・県の計画の策定について、さらに研究していきたいと考えています。問い、道路交通法が改正され、子どもの頃から自転車安全使用のマナーについてしっかり身につける教育が大事であるが、各学校における自転車の安全運転に関する指導の現状は。答え、本市の小中学校においては児童生徒が痛ましい交通事故の被害者にも加害者にもなることがないよう、毎年学校で交通安全教室を開催し、交通ルールについての講義に加え、実際に自転車を使用した実地指導や安全運転指導など、児童生徒の発達段階や各学校の実用に即した内容で実施をしています。また、今年4月に徳島県自転車の安全で適正な利用に関する条例が施行されたことを受け、ヘルメットの着用や自転車の定期点検整備、損害賠償保険への加入が努力義務となり、法令の改正を踏まえた内容を取り入れた交通安全指導に努めています。問い、自転車保険の加入の現状については。答え、現時点で本市の児童生徒の保険への加入率について把握はしていません。個人質問。平塚康二。ふるさと。問い、 水環境問題については私の議会質問で一番多く取り上げてきた。今下水道が私の家の前まで延伸され、様々なトラブルも発生したので検証を兼ねて伺うが、下水道の加入促進施設で鳴門市はグループ制を採用しており、注目を集めている。8件の加入者を集めれば最大で1件あたり20万円の助成金が支給されるというものである。私は町内会長の立場もあり、多くの人より問い合わせもいただいたが、このグループ制が果たして私の唱える公平性が担保されているのか疑問である。汚水処理人口普及率がワーストの徳島県、その中でも鳴門市は整備が非常に遅れている状況であるが、市長がどのようなビジョンを持っているのか教えてほしい。答え、全国平均の汚水人口普及率は平成26年度末で 89.5% であり、ほとんどの地域で下水道か合併浄化槽等の汚水処理施設が整備されています。徳島県内の平均は 55.7% で全国最下位です。鳴門市では下水道合併処理浄化槽、コミュニティプラントを含め 40.5% となっています。本市は平成5年3月に第1次鳴門市生活排水対策推進計画を策定し、合併処理浄化槽の普及促進や公共下水道の整備等に取り組んできましたが、現在は県内平均を下回っている状況にありますが、今後もさらなる汚水処理人口普及率の向上を図るべく、引き続き水環境整備の取り組みを進めていきたいと考えています。三津義弘、送信クラブ。中国湖南省の張家界氏との友好交流は経済界から始まり、鳴門市観光協会と張家界氏人民対外友好協会の間で友好交流意向書が交わされ、平成23年10月には鳴門市と張家界氏が友好都市提携が締結された。その後交流が中断されたが、先日張家界氏から訪問団7名が来られ、観光経済文化などの交流を深めましょうとの意見交換があったが、今後の取り組みについては。答え、本市の情報を積極的に発信して170万人を超える張家界氏の皆様にぜひ鳴門市へお越しいただきたいと考えています。問い、本市の企業がバングラデシュに工場を建設して現地の従業員を多く採用する良好な関係の中で、昨年はバングラデシュ美容団と阿波踊りとの共演が民間主催で行われ、この4月には奈良屋元寺市の市長が鳴門市に来られた。将来的に経済観光文化などの幅広い交流が広がればと考えているが。答え、経済交流の状況を踏まえつつ、相互発展が可能な友好交流を進めていきたいと考えています。問い、住みよいまちづくりとは、私たち一人一人が、ゴミの収集方法や防災棟の設置場所について話し合い、防災活動、公園や道路の草抜き、花植えの美化活動などのご近所の課題を共有することである。ご近所の基本となるのは町内会、自治会単位である。公益社団法人徳島県住宅建物取引業協会、鳴門市自治振興連合会、鳴門市が締結した町内会、自治会の加入促進に関する協定書への取り組みについて、各地域での町内会自治会の実情や加入促進への取り組みについては。答え、近年は防災の面で町内会自治会の力が見直され、ご近所で助け合う近所力の高まりが地域力の向上につながります。 町内会自治会活動の重要性を知っていただきたいと考えています。秋岡義郎送信クラブ問い。産業振興施策の指針として、鳴門市中小企業振興基本条例が提案されたが、新たな関連施策は。答え。創業促進事業、事業拡大支援事業、国内外販路開拓支援事業、知的財産権取得事業等に取り組みます。問い。学校は地域にとって街づくりの核であり、心の拠り所であり、スポーツや防災の拠点となりますが、第2期鳴門市教育振興計画における学校づくり計画の中で、学校再編及び小中一貫教育及び学力向上策についての方針は、答え、今年度中に新たな鳴門の学校づくり計画策定に向け、審議会を組織し、学校・幼稚園のあり方、学校再編の方向性を検討します。現在、瀬戸中学校区で、幼小中一貫教育推進委員会を立ち上げて、魅力ある学校づくりを進めています。学力向上策については、外国語教育の推進や、中学校の普通教室のエアコン導入など、学習環境の整備等を進めていますが、今年度は鳴門市学力向上推進委員会を設置し、具体的な方策を検討していきます。問い。鳴門市子どもの読書活動推進計画における現状と、特に中高校生に対する読書推進の方針は。答え。本年度から市内すべての小中学校に、学校図書館サポーターを設置し、子どもの読書活動を育成し、市立図書館と連携して充実を図るとともに、市立図書館ウェブサイトに情報広場を開設して、ボランティア団体等における実践事例や取り組みに関する情報交換・共有の支援を行います。中高校生に対し創意工夫を凝らした読書のきっかけづくりを行っていきます。浜瀬以公明党鳴門市議団問い。本市における農漁業振興のための産直市と地産地消の取り組みは。答え。産直市につきましては、平成18年度より鳴門内の海新鮮市を毎月第1土曜日に開催、出店は約15店舗、市内外から約2000名ほどの集客があり、平成22年より鳴門市農水産物フェアを開始、25年度から毎年春と秋に八木の花漁港で開催しています。出店者は約30店舗であり、新鮮な農水産物等を買い求めるお客様でにぎわいを見せるも、開始から5年10年と経過し、売り上げ来場者数の減少といった課題を抱え、より効果的に事業を実施するため、開催方法など見直しを検討していきます。地産地消の取り組み状況は、主なブランド品目は大量消費地に向けた出荷が多く、市内での流通が少ないのが課題です。地産地消を推進することで、消費者と生産者の相互理解と市民の農漁業に対する意識の醸成、地域のにぎわい創出と経済の活性化につなげることが期待できます。本市の取り組みとしては、規模の小さい生産者や家庭菜園などで育てた農産物の余剰分を販売できる仕組みを整え、魚食普及を目的とした各種イベントや公設地方卸売市場を活用した市場祭りを開催しているところです。問い。本市の農漁業振興のために毎週開催の日曜市を鳴門市文化会館周辺等で開催しては。答え。ロケーションや交通の便もよく、毎週開催することで イベントが定着すれば多くの来場者が見込まれ、農水産物の PR や事業者所有の向上、さらに中心市街地の活性化につながるものですが、運営方法や費用対効果、既存の産直事業の在り方等を検討し、今後事業所・生産者の意向を十分にお伺いした中で、他の産直事業の事例も研究し、ご提案の文化会館周辺も含めて、産直事業の開催を検証していきたいと考えています。上田浩二、問い。クリーンセンターでは数年前から県に法令違反と指摘されながらも、まだ解決策を見出せず、今後も法令違反のまま運転しなくてはならない状態だが、答え、現在3箇所で温度を連続して測定し、記録していることから直ちに法令に違反していると考えていないが、周燃焼室の温度測定ができていないことは事実です。今後は市民や県からの指摘を謙虚に受け止め、施工業者や県と協議するとともに、市民に理解いただけるよう努めていきたいと考えています。問い、介護保険事業については現在、市では入院中の訪問調査が実施されておらず、希望者から退院に間に合うようにと要望が多数寄せられている。市として退院1週間後の訪問調査ではなく、徳島市のように入院中の訪問調査ができるよう改善するべきだと考えるが、答え、県内の各保険者による様々な対応やこれまでに寄せられた意見等を踏まえながら、より多くの在宅復帰予定の方に納得していただける制度運用となるように検討していきます。問い、鳴門市女性子ども支援センターについては、市内部のごたごたで生活や命に関わる問題を抱える相談者に対して、さらなる心配をかけることは許されない。相談者に対してどのように説明し、理解を得ているのか。答え、新しい相談員に関しては、現在関係する各課との連携や、カウンセラーによる勉強会等での知識の習得を図り、相談業務に努めています。また、継続している相談者には、引き続き適切な対応を行うとともに、相談員同士や関係各課とさらなる連携を図り、支援することで、信頼関係が構築されている状況です。畠山俊作、志。問い、坂東不良収容所関係資料のユネスコ記憶遺産推進事業について、本市が登録を目指す意義は何か、また今後どのように取り組みを進めていくのか。答え、鳴門市が登録を目指す意義について、坂東不良収容所では人道的かつ開放的な運営が行われ、地元住民との交流が活発に行われ、奇跡の収容所として、戦争という不幸な歴史の中で、後世に語り継ぐべき世界的にも素晴らしい友好の歴史の舞台となりました。これらの史実を語る資料は、国内外から寄贈され、本市とドイツの交流の拠点として、鳴門市ドイツ館で大切に保存・展示されています。本市ではこういった資料が、恒久平和や人類愛といった崇高な理念につながっていく世界に誇れる貴重な財産であると考えており、徳島県と共同で平成31年ユネスコ記憶遺産の登録を目指すことにしました。問い、ボートレース事業について本市に900億円を超える繰り入れを行ってきており、地方財政への貢献がなされている。今後どのような方針でボートレースを経営していこうと考えているのか。答え、リニューアルオープン以降は小さなお子様を連れたファミリー層や若いカップルなどの来場が多く、家族連れでにぎわっており、県内外から多くの方に来場いただいています。今後の経営方針といたしましては、 コンパクトな施設を最大限生かした運営や、気楽に立ち寄れ、快適に過ごせる魅力的な施設となりますよう、イベントの開催や特別観覧施設、ROKU をはじめ、積極的な活用を行っていきたいと考えています。金井勝則、ふるさと、問い、市長は教育振興にどのような思いを持っているのか。答え、私は子どもは地域の宝であり、本市の将来を担う子どもたちが、のびのびと健やかに学び育つことができる教育環境を整えることにより、子どもたちの笑顔と歓声が聞こえるまちづくりを目指していきます。問い、教育委員会を中心に幼稚園と保育所及び認定子ども園、合同で非認知的能力育成についての研究会を作ってはどうか。答え、就学前教育のあり方を検討していく中で、幼稚園と保育所、認定子ども園との合同研修等の実施について検討していきたいと考えています。問い、新学校給食センター稼働時には、米飯の提供は新学校給食センターで行うのか。答え、新学校給食センター稼働後の米飯の提供につきましては、新センターに炊飯器設備を導入し、大朝中学校区にも米飯を提供する予定です。問い、新学校給食センター稼働時には、鳴門市学校給食会との関係をどのようにするのか。答え、試食の提供に支障をきたさないよう、今後も鳴門市学校給食会との協議を継続していきたいと考えています。問い、下水道受益者負担金について、減免制度の緩和ができないのか。答え、平成21年度の負担金徴収開始時より、分割納付制度を設け、また高齢者で構成された低所得者世帯には、負担金徴収を猶予し、市民負担の軽減を図ってきました。発議第1号。鳴門市議会議員報酬の特例に関する条例の制定について、6月24日の定例会最終日に、議員から先の臨時会で可決された議案第41号に関連して、議案が提出されたことに伴い、議員報酬特例条例審査特別委員会が設置されました。討論。提案理由、平塚康次。平成28年第1回臨時会で可決された議案第41号権利の放棄についてに関連して、最高裁判所の決定は重く受け止めるが、これまで鳴門町漁業協同組合、新鳴門漁業協同組合に対する協力費の支出を認めてきた議会の責任を重く受け止め、7月分の議員報酬について 10% の減額を行うための条例を制定するために議案を提出するものである。賛成討論。金井勝則。先の臨時会で議論された中で、議会にも責任があるとの発言もあり、我々議会にも当然道義的責任はあるのではないかと考えた。市長、企業局長と同じ削減率、期間について検討したが、その場合、議員団の削減額が多くなり、市長及び企業局長の削減額について少ないとの批判になりかねないと判断し、議員報酬7月分 10% 削減に賛成したい。反対討論。上田浩二。議員にもある程度の責任はあると思うが、それは報酬削減というポピュリズム的発想や一時的感情による判断では果たされない。求められているのは市民の思いや現状を受け止めつつも、単なる横流し的判断ではなく、それらを踏まえ議員の職責に従って考慮し、 法令遵守と高い倫理観をもって権利放棄の議案を判断することである。塩崎照親、鳴門町と新鳴門の両漁協に支払った協定上の運営協力費と鳴門市山内企業局長への損害賠償額の返還請求権を放棄する議案を本会議で可決されたが、私は強く反対した。議会の議決責任というが、強く反対して役割は果たしている。理事者と執行者は法令遵守に基づき適正に執行する義務がある。市民へのパフォーマンスではなく市に責任があるので反対したい。秋岡義郎、問題化された漁業協力費は最近3年間における調査を十分せずに払い続けたことに対する裁判結果、発生した権利の放棄である。予算審議では企業局から協力費の正当性の説明を受け承認した。あえて議会としての議決責任を問うのであれば、議員報酬を1ヶ月1割削減するのみではなく、議員定数の削減を検討することを提案したい。松浦富子、私は4月14日に開催されました臨時議会での権利の放棄については賛成の立場を取った。今定例会に提出された本議案については最高裁の判決を重く受け止め賛成ではあるが、市民の皆様にご理解をいただくには議員自ら身を切る覚悟が必要であり、議員定数報酬も合わせて特別委員会で検討すべきであり、あえて反対したい。三津義弘、予算説明で必要とされ議会が承認してきた協力費が司法判断の中で違法性があるとされたことは非常にショックであった。提案理由では多くの市民から理解を得るためにも市長や企業局長と同等の処分となるため条例が制定された後は6ヶ月間 10% の報酬削減を行うため、独自に8月から相当分を法務局へ供託したいとのことであるが、それについてもよく理解できない。野田清幸、この度の裁判では平成23年、24年、25年の協定書の違法性を問われたものである。仮に反省するようなことがあるとするならば、市民の皆様の負託を受けた議員の本分である。しっかり審議を尽くすことにより市民の皆様の理解を得ることとなると考える。わずかばかりの議員報酬をカットすることで市民の皆様の理解を得られるとは思えないため、この議案について反対したい。記名投票の結果、原案の通り可決することに反対の議員、佐藤きぬこ、浜瀬光、秋岡義郎、上田浩二、山根岩尾、塩崎照親、野田清幸、松浦富子、川田達次、宅川康二、橋本国勝、三津義弘、大石道子。原案の通り可決することに賛成の議員、畠山俊作、平塚康二、林勝義、谷崎徹、金井勝則、東谷真二、藤田茂雄、宮崎光明。議長は地方自治第116条評決第2項により、議員として議決に加わることはできません。決議第2号、議会議員定数等調査特別委員会の設置について、6月24日定例会最終日に議員から議員定数及び議員報酬について協議するために特別委員会を設置する議案が提出され、議会議員定数等調査特別委員会が設置されました。提案理由、佐藤きぬこ。地方文献社会の進展が進む中、本市議会に求められる役割と責任を十分に果たしていくために、 本市議会における適正な議員定数及び議員報酬について調査研究を行う必要があることから特別委員会を設置するものである。平成28年第3回定例会の開催予定。平成28年第3回定例会は9月15日から10月6日までの22日間の予定です。9月15日木曜第3回定例会開会、予算決算委員会、議案説明。16日金曜一般質問通告締め切り。20日火曜一般質問、会派代表質問。21日水曜一般質問、個人質問。23日金曜一般質問、個人質問。26日月曜予算決算委員会全体質疑、特別質疑。27日火曜総務文教委員会、予算決算委員会第一分科会。9月28日水曜生活福祉委員会、予算決算委員会第二分科会。29日木曜産業建設委員会、予算決算委員会第三分科会。10月4日火曜予算決算委員会質疑採決。5日水曜議会運営委員会全員協議会。6日木曜第3回定例会閉会。市民の広場。鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メールでお寄せください。募集中。1、議会だより、紙面について感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問。文の様式は問いませんが、300字以内とします。3、鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真、カラープリントで、できれば鳴門市ならではのもの、季節感のあるものでお願いします。内容などについてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をご明記してください。紙面には年齢、性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合がありますのでご了承ください。投稿していただいたものは返却できません。写真は表紙に掲載させていただきますが、編集の過程でトリミング等の加工をすることがありますのでご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜阿佐東浜170番地、電話 088-684-1234、 ファックス 088-684-0814、 E メール gikai@city.naruto.lg.jp。市民の皆さんのご応募をお待ちしております。議会広報委員会、委員長秋岡義郎、副委員長畠山俊作、委員佐藤きぬこ、浜聖子、山根岩尾、塩崎照近、川田達治、東谷真嗣。担当は三木かな子でした。以上で広報鳴門2016年9月号ナンバー785号と議会だよりナンバー96を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。残暑厳しいと思いますが、皆様お元気でお過ごしくださいませ。